皆さんこんにちは。安西育郎平和原発ひとりごと10月号をお届けする日が参りました。秋になってですね、やっぱり涼しくて過ごしやすいという感じもありますが、周りの人に聞いてみるとなんとなく憂いを秘めていてって言いますかね、心を浮き立つというよりはしんみりする時間が多いっていうようなことを言ってますね。まあ、そういうしんみりする秋を読書その他で十分に味わいながら秋の味覚も楽しみたいものだと思います。今日ここに来るまでに歩いた距離が僕は2000歩ぐらいなんですけどね、帰りがけそれと同じくらいは歩くだろうから、今日はまあ仕事中も含めて5000歩ぐらい歩くのかなと思いますが、歩く距離は毎日どんな仕事をしてるかで全然違いましてね、朝から晩までパソコンに向かって原稿を書いてるなんていうと、まあ携帯の歩数計を見てみると1日で64歩とかね、そんな日があるかと思うと、福島に調査に行って散々歩き回ったって言うと1万何千歩なんてこともあって、日によって随分違います。歩かない日よりは歩いた日の方がはるかに体調がいい気がしますので、できるだけこれから秋の涼しい日を選んでですね、散歩もしたいものだというふうに思っています。今日は電車に乗ろうとしたらですね、交通系の電子カードを使ってるんですけども、入り口で拒否されましてね、いつものようにポケットにしまっていつものようにそこから出して、まだ何千か余裕があるはずなんですが跳ねつけられるんですよね。それで、いや、もしかするとチャージしないといけないのかなと思ってチャージしようとしたらそれもできないんですね。AT の方に聞いたらカードが壊れてますって言うんですが、再発行しますかって言うんで、していただいたんですけども、してもらうって言っても証明書をそこで作ってもらって実際に再発行するのは、翌日から2週間の間に特定の駅に行きなさいっていうことで、なかなか厄介ですね。交通系の電子カードはもう日本中ほとんどどこでも乗れるので便利極まりない。ただあれですね、これから乗っていく先までいくらかかるのかっていうことを調べなくなったんですね。そのまま電子カードで入っちゃえば、余裕がある限り何のお咎めもなく目的地まで行きますので、だから一体どこからどこまでがいくらかっていう感覚がこの頃鈍ってきた感じはしますが、まあ便利は便利だけど、それが不都合をきたすと大変回復するのに厄介な手続きをしなきゃいけないっていうこともあるようでしたね。さて、そんな経験をしてスタジオにやってきたんですけども、今日はあまり、まあ、平和原発に直接関わらない定時なマジックの話をしようかなと思ってるんですね。それから最後にできればですね、皆さんへのプレゼントについてちょっとお話したいと思うんですけども、僕はもともと原子力科学者、放射線防護学っていう結構ややこしい学問分野の研究者ではあるんですけれども、趣味の世界もそれなりにあって、実は中学1年から手品をやってんですね。マジック、英語ではマジックトリックって言いますけれども、やっているんですよね。それで東京大学の時代には、東京大学技術愛好会第3代会長っていうのをやってましてね、まあ入って1、2年の教養学部の間は勉強もそこそこに、手品に明け暮れておりました。キャプテンですから、それなりにうまくやらないと下級生などに教える手前ですね、示しがつかないので、まあ一生懸命練習して家帰ってくると鏡の前で、2時3時まで、カードを手ので扱って、消えたりね、また表してみたり、そんなこともやっておりましたし、シカゴの四つ玉って言って赤い玉を一つ、あるいは白い玉のもありますが、人差し指と親指の間に挟んで ちょいちょいとやるとそれが2つ3つ4つと増えていって、またそれが減ってついに消え失せるとか、そういうマジックですね。これは結構手先が器用じゃないとできないので、手先の器用さプラス練習量がものを言うので、なかなかしんどかったですけども、その分結構上手くなりましてね、今はですね、驚くべきことにって別に誰も驚きはしないだろうけども、国境なき手品師団っていうね、国境なき手品師団の世界でほとんど唯一の名誉会員なんですね。手品を始めたきっかけは何だったかっていうと、中学校1年の時のクリスマスの会がクラスであったんですね。で、先生に何か贈り物をしようよってことになって、まあ、クラス委員で、あの頃のこと、昭和20年代の終わり頃のことですから、一人10円とかずつ集めてね、僕が、代表して、日本橋の白木屋というデパートに買いに行くことになった。当時私は東京の深川って0メートル地帯ってとこに住んでおりました。家は小さな松屋パン店ってパン屋さんやっててね、時々店番などもしてましたけれども、そこから都電、東京都の電車ですね、都電っていうのに乗って、日本橋まで、駅は四日市すぐ近いんですけども、中学生が一人でデパート行って買い物するなんていうのは滅多にないことでしたので、少し緊張しながらね、白木屋デパートに行きました。それでそこの6階だったかに手品売り場があるっていうのは知ってたもんですから、まあ、先にそこに行って、手品を、まあ、見ていて、先生の買い物もそこそこに手品を一つ買って帰ってきたんですね。シンブルって言って縫い物に使う指抜きですね。何の仕掛けもない指抜きなんですけども、プラスチック製のね、1個30円か50円だったと思いますが、うん、それを買ってきてやり始めたのが病みつきになったきっかけですね。結構やってるうちに、まあ、根が多少器用だったもんですから、友達などによると大変びっくりされてね。それで僕は卒業式の謝恩会で、校長先生の前で手品と落語をやったっていうことになってるんですけども、手品趣味がずっと続いた。まあ、高校時代は両国高校っていう、あの、両国国技館っていう、お相撲をやる国技館の割に近いところにある、東京都立の、まあ、高校で、そこは受験校だったんですね。東大に毎年何十人か入るっていうようなところで、あんまりね、手品をやってる時間もないままに過ごした。しかし、東大に入ると、入学の手続きに行ったら入学試験事務所に行列ができていて、その横っちょで手品部の先輩がですね、まあ、入会の案内をやってんです。で、ちょいちょいとこう手品をやってんですね。すると中学校以来やってきた手品の趣味がムラムラと蘇りましてね、これは入らなくちゃってんで、入りました。それで、まあ、手品部は、教室を借りて、そこで練習もやるんですが、夏になると合宿っていうのをやりましてね、もう朝から晩まで手品三昧ですね。特に東大の技術愛好会は、理屈っぽいって言いますかね、神田の古本屋街っていうところに行くと、いろんなアメリカから直輸入された手品の資料が売ってるんです。資料ってあって本になってなくて、まあ、日本で言えばガリバン釣りに相当するような、そういうタイプで打った、そういう資料を、まあ、手品趣味の人が、密かに練習なんかで、使う資料ですから、そんなものをが、神田の古本屋街で売ってるんですね。そんなのを買ってきて、いち早く、アメリカ直輸の、輸入の手品を練習してね、で、合宿の時に仲間たちに披露して、どうだ、できないだろうって言うんで、まあ、留飲を下げて、それで、まあ、みんなに教える。合宿はなかなか厳しくて、いくつかの規定種目があってね、それができるまで返さないなんて言うんで、なかなか一生懸命やったもんでした。秋になると学園祭とか、あるいは、まあ、地域の老人会その他に、 呼ばれてそこで披露したりしてね、だんだん人前で手品をやるっていうことも楽しくまた上手になってきてね、まあこの専門課程に入って原子力工学を専門とする研究分野に入ってからはそうたびたびやる機会はないけれども、安西は手品をやるね、マジシャンであるっていうのは結構知られていきましてね、学会の懇親会なんていうと必ず出番があるっていう、そういうことでした。僕は東大の時代医学部に就職して原発反対運動に取り組んでた頃は原発反対の活動家としても知られておりましたが、一方では手品をやる科学者としても知られていてね、学会などではだからあれは反原発派だと思われながらも、しかし懇親会になると必ずお呼びがかかってね、そこで手品をやるっていうようなことでありました。それが未だにずっと続いておりましてね、まあ前番組でもお知らせしたように、今は世界の平和博物館のネットワーク、平和のための博物館国際ネットワークっていうところの代表を務めていて、毎日国際社会とやり取りしながら平和博物館運動の発展のために力を尽くしつつあるんですけども、ここでもですね3年ごとに開かれる国際平和博物館会議、このフェアウェルパーティーなどでは必ず手品の出番があるっていうね、いうことです。昨日ジュネーブに行った私の友人の山根和代さんっていう人が、ジュネーブの国際赤十字赤新月博物館っていうね、国際赤十字博物館ですが、ここの館長のロジェ・マイオールっていう人と会ったっていうメールが届いておりました。今朝読んだんですけども、ロジェ・マイオールも安西さんの手品をよく覚えてるっていうんで、よろしく言ってくれというようなことだったんですね。国際的にも知られたので行って腕を落とすわけにはいかず、まあ一生懸命時々練習してですね、機会を見てそれをやってる。講演活動でも手品を必ずやってくださいとか頼まれることが多いんです。手品っていうのはですね、人を騙すっていうと聞こえが悪いけれども、人間はいかに騙されやすいかっていうことを教えてくれる大事な手段なんですね。我々ゆっくりすると社会生活の中でも政治的にも社会的にもいろいろな場面で騙されがちですので、手品を通じて人間はうっかりするといかに騙されやすいかということを社会的にアピールしていくのはそれなりに大事なことかなというふうに思っています。さて、まあ皆さんへのプレゼントのお知らせなんですけども、実は昨年77歳喜寿になった時に安西育郎喜寿記念一筆選っていうのを出したんですね。これをですね、この番組を聞いている方で、もし欲しいという方がいれば10名の方に差し上げたいと思いますので、まあ、番組に対する感想などをしたためて、まあ、安西育郎平和原発独り言の番組宛てに欲しいってこう送ってくれて、ついでに番組の感想でも書いておいてくれればね、まあ、10人の方にお送りしたいと思っています。どうぞふるってご応募くださいということですが、安西育郎喜寿記念一筆選を差し上げたいと思います。ではまた来月にお目にかかりましょう。ありがとうございました。